心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
ラジオを聴きの皆さん、おはようございます。時刻は午前9時1分を回りました。ここからは横手市平賀町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、おっさんでおなじみの斎藤大円ご住職をお招きしての、そんな和尚の独り言をお楽しみください。今日も生放送です。おっさんおはようございます。
おはようございます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやー、大型連休に入りますね。再び。
そうですね。いよいよ明日から4連休ですね。
ね、大型まではいかないか。でも4連休って聞くとね。
いいですか、休みがあるってないじゃないですかね。毎日毎日ご法事でございましてね。
あれそうですか。
ゴールデンウィークってね、私休んだことないんじゃないかなと思いますね。
やっぱり
連休はね、皆さんね、ふるさとに帰ってきてね、うん、やっぱりそんな時こそね、先祖の供養ってことでね、ラッパのご法事をするっていう方がね、非常に多いわけですよ。
そっか、3月は雪が多くて帰ってこれないから、連休中に雪の溶けたあたりにっていう方も多いんでしょうね。
この頃はですね、なんか年々ね、カレンダーの赤い日が増えていくじゃないですか。ね、今度ね、なんかまた祭日が増えるってね、なんか山の日とか川の日とかなんかわかんないですけど。でね、随分ね、カレンダー見ると、はい、ね、青い日と赤い日がね、随分増えてきたじゃないですか。でまあ、連休がね、多いってことはですね、大体もうそこはね、ご法事ですよね。
そうなんです。
ね、連休になると、ほら、やっぱり遠くにね、行った兄弟さんがね、戻りやすいじゃないですか。
そうするともう
その時に合わせてほら、ふるさとに帰ってきたいって気持ちがほら、
募
ってくるとね、やっぱりその時どんな時ってやっぱり親先祖が見たいってね、そんな時に、で、じゃあ、法事でもしようかってことでね、お家の方から電話来る時が大体土日。で、年休の最終日はね、あんまりないんです。なぜかというとみんな帰っていくから。移動日ですわな。
なるほど、移動日ね、
プロ野球でも移動日ってなるんですけどもね、移動日ですよね。
あります
なんて、でも時間がないと、私の都合で、でもしょうがないからって言って、ね、
はいはい、
随分ね、こう、やっぱ連休、ね、赤い日、青い日は、ご法事と、今回もなんと、4つも赤い日があるじゃないですか、
そうですね、
3、4、5、6って。
ですね。
見事に全部ご法事でございます
ね。本当に。
でもそんな中でね、
あれ、移動日は移動日なかった
ありません。
はい、
まあ、お盆も私、休み取ったことがないのでね。
そうでしょうね。
お盆
ね。
で、普通お盆休みってあるじゃないですかね。
で、
今正月も取れないんです。
正月も、あ、除夜の鐘。除夜の鐘
して三が日ね、今いろんな人来ますからね。
そうですね。
ということはですね、皆さんがお休みの時に私は休み取れないってことじゃないですか。
そうですね。三月は今度関東の方に行ってね、拝んできたっておっしゃってましたね。
そうそうそう。お神官はね、向こうの方に行って、向こうに檀家さんいますからね。
はい。
まあ、顔出してくるというね。っていうのとですね、私はもう360日休む暇がないじゃないですかね。
そうですね。
休みたいなと思いますけどもね。休みたいな。例えば今日ね、何にもなくね、もう電話も取らない。ね、お客さんも来ない。ね。っていう日があればいいんですけどね。私たちの職業はね、いつ何時何があるか分かりませんからね。
そうですよね。
って考えるとね、休みがあってのは羨ましいですわな。
そうですよね。
ってことは私は随分無理をして生きてるってことですわな。
ああ、確かに、
う
ん。
無理っていうのはどういうことっていうとね、やっぱり道理がないってことでしょうね。
道理がない？
通りの通りに生きてないってことでしょうね。ってことはどっか歪みが来るってことでしょうな。
そうか。
ね、じゃあ、大体ね、こんな話するとね、じゃあ、隣のね、お母さんでもいいですけど、おばあさんでも無理するなよってこうね、声かけるでしょ。
ちょ
っと必ず帰ってくるんですよ。俺は無理してねって。
あ、ほんと。
でも無理してない人っていないのでね。
みんな無理してる。
そうだ、無理してないよってことは、ね、これは多少心にですね、まあ、喝を入れる気持ちでしょうね、謙遜でしょうね。
あ、
やっぱり日本人なんかね、こう謙遜するっていうところがあるじゃん。でもみんな無理してるわけですよ。
はい、
私もね、10年前にはね、まあ大体このぐらいの仕事をこなしてきたなとこう思うんですけどね、10年後の今、くたびれてますわな。これはもうどうしようもないことなんでしょう。で、同じ量をこなすんでも、どうしてもくた たびれる部分が出る。この部分をね、どう消化するかがね、
うん、
やっぱ日々のね、
うん、
命題でさな。
そうですね。
結局この歪んだ部分を消化する、
うん、
いや、歪んだ部分があるから通りがないってことでしょうね。ね、やっぱりここが歪んでなければ普通通りの通りに行くんでしょうけど、歪んでしまうから通りがないってことですよね、
はい、
これどう消化するんでしょうかっていうことにね、毎日毎日考えるところに、ね、人生のドラマがあるんじゃないかな、ね、
はいはい、
ね、通りでないことを生きるのが人生なのかな、うん、とこう考えたら、この通りでない部分をどうやって消化して、どうやって付き合って、どうやって受け入れるのかなっていうところを、無理してる部分と、ね、考えるときに、
うん、
人生が深くなるのかもしれませんね。
ああ、今深くなってます、
そうでしょ。だってみんな無理して生きてんだから、うん、
はい、
でも無理してないよって口では言うんだけども、うん、裏腹ですわな、
うん、大丈夫、
言葉で言うことと心の中ってな、
うん、
裏腹ってのはね、よく申しますからね、
うん、はいはい、
そんな中でね、
うん、
それをどうやってね、消化していくかってところにね、
うん、
やっぱり人は一生懸命エネルギー使ってんでしょうな。
ああ、まあ人それぞれ違うんでしょうね、消化する方法はね。
そ
う
そ
う、
でその消化の仕方が悪い中でね、
うん、
例えば今日は右に行こうか左に行こうかっていつもね、二者択一の人生を歩んでるわけですよね。今日はこっちにしようか、あっちにしようか、
はい、
例えば、
はい、
スパゲティにしようか、うどんにしようかとか、
そうじゃ
ない
です、
焼肉かみたいな、そういう話ではないんでしょうけどもね。で、なんかやっぱりスパゲティ食べたい、うどん食べたいって、うどん食べてて、やっぱりスパゲティが良かったって後悔する時もあるじゃないですか、ね。
ありますね。失敗した。
後悔先に立たずってな言葉がありますけどもね。
はい、
まあそういう中でね、
うん、
それを失敗だと思いたくないじゃないですかね。
うんうんうん、
だから後悔先立たずなんて言葉がありますけども、うん、やっぱり自分が選んだ道は間違いないんだなってこう確認したいところもあるじゃないですかね、うん、
あります
でも心の中では失敗したなって思ってますから、
うん、
ね、全てはね、人生カットですわな、
はい、
ね、
そうですね、
そんな中でこう人の人のその人のドラマっていうのはね、いろいろと紡がれていくんじゃないですかね、
うん、そうですね、
だからそれをね、こう楽しいと思えばいいじゃないですかね、まあ、こんなもんだって、
あ、こんなもんだ、
あ、人生こんなもんでしょってね、
あ、
まあ、だからあまり肩肘張らないようにってことでね、
わかりました、
ね、一応お経の目にね、マガハニャハラミダシンヨっていう、ね、言葉にね、うん、ギャーテーギャーテーって、ハーラーギャーテーと、あ、これ違うな、無権限無権限だな、間違ったねっていうところね、その一文は何言ってるかっていうね、はい、要は肩肘張らないで生きてくださいっていう一文があるわけですよね。だから、まあ、気持ちゆっくりしてね、
うん、
いつもこうゆっくり柔らかにっていうかね、
うん、
まあ、そういう風に生きれたらね、いいんでしょうけどもね、そういうの生きてくださいよってこう言ってるんですけどもね、
うん、前回も般若心経の中からのありがたいお話がありましたが、
そたまにそのね、
うん、
そんなこと言わないとほらね、お師匠さんらしくないじゃない
ですか。いやいや、独り言ですから。
そうですかね。
はい。
いやいやいや、ちょっとね、ちょっと味付けしておかないと、
ね、
ちょっとからし混ぜておかないとね、
なるほどね、
悪いじゃないですかね。
はいはいはい。そうすると、ほら、普段、やっぱりね、うん、通りじゃない、無理してる。
ね、そうだね。
そういった皆さんの中で、肩肘張らずに、
う
ん。
もうそう生きていければと思う。
生きていければと。
私も360休みがないんだって。
うん、
で受けりゃいいじゃないですかね、
うん。
休まないって思えばいいんだから。
ああ、いいですか
休まないと。
休まないって。
そうそうそう。あ、そういうもんなんだって、ほら。思えば、それでいいじゃないですか。でもね、はい、昔はね、でも緩やかな時代でしたよ、
うん、
お盆なんかね、みんなほら座敷でね、みんなね、回っていくとほらお酒飲んでほら、
そうそうそうそう、
家族団らんの時にほとんど見ることがなりません。
そんな時代もありましたね。
ほとんどね、お盆も帰ってこないんじゃないですか、
うん、お盆はね、
昔は正月のね2日初売り、
うん、
今元旦初売りじゃないですか、
そうなっちゃいましたね。
ってことは世の中も360日もう休んでないってことですよ ね、
そうですね。
なんかそういうふうになるとね、世話しないじゃないですか、
うん、
やっぱり1日ぐらいはね、
うん、
やっぱり全部休み
すべて
あった方が
よかった、
いいんじゃないかなと思いますけどもね。私もね、そんな日があったらいいなっていつも願ってますけどもね。
なかなか。
そればっかりはですね、私たちの職業がね、
うんうん、
いつ何時何があるか分かりませんからね。難しいのですよ。
比較的、友引きの日は落ち着くと、うん、そういう話聞くことがあるんですが、そういうわけでもない。
友引きはですね、
うん、
ただ、お葬式がないという。
だけ。
そうですね。だからご法事ありますから。
ご奉仕は、うんうん、そうなんだ、関係ないんですね。
今日はお葬式がないという、ただそれだけの話であって、 別のお勤めもあるのですよ。
そうですよね、そうですよね。
だから友美が何もしないのかというそんなことはないです
よ。そうですよ、行き来サロンでお話しなさったりとかね。
あ、そうそうそうそう、ね、友美はね、行き来サロンに行きたいな、行き来サロンで日焼けサロンに行ってね、
ちょ
っ
と。いやいやいやいや、
違うんですかね。
違いますね。
行き来サロン違うんですね。
行き来サロンでお話ししてっていう前回。
でもね、お年寄りの人は元気ですからね、なんかエネルギーもらえますよ。みんな元気で、だから、そういう方々がね、やっぱりね、私たちにエネルギーをね、くださるっていうことに対しては非常にありがたいですね。
うんうん、そうですね。
本当、あの方々いい時代に行きましたからね。
そうですよね。
もう年金ももらってますからね。うんうん、私たちはもらえるんでしょうかなんて、ね、いつも心配して夜も寝られなくなります
けどね。長生きできるように頑張りますよ。
そう、長生きして、いいんですけどもね、だいたいいつまで長生きすると自分のかけた年金は戻ってくるのかなってこう考えるとね、夜も寝られなくなるじゃないですか。
そうなんですか。
いやー、大変ですよ。そう。で、疲れたら、やっぱ寝るべきですわな。
終わりました。
疲れたら寝る。
疲れたら寝る。うん、寝る、うん。寝てリセット。
なあ、やっぱ寝るとね、やっぱ体はね、良くないじゃないですかね。
なるほど。寝れないってじゃダメなの、うん、
で、壊れてくると寝れなくなりますから、ここは大変だ。
壊れると寝れなくなるんですか。そうそう、
またね、ちょっとね、壊れてくるとね。
わかりました。
あ、やっぱり寝る。
わかりました。
寝れるってないじゃないですか。だって寝なさいって言ってんだから、くたびれてる時は。ね、でもその寝る時間がないって言ってんで、ね、ほら。うん、ね、うん、ミンミンダハ飲むじゃないですか。ミンミンダハ飲んでね、頑張ってんじゃないですかね。はい、
そうですね、
頑張って。それがそもそもの無理な話なんですけどね。
なるほど。
ね、寝たい時は寝りゃいいのに、はい、寝れないっていう感は。風邪ひいて熱上がったら休めばいいじゃないのって。うん、休めないって。うん、ただどっかに行って点滴打ってまた頑張ろうかって言ってまた無理して、うん、後から非常にひどい思いで壊れるという、
なるほど、ね、
そういうことになるわけです
ね。やっぱり無理しちゃいけないっていうことですね。
そうそう、無理しちゃいけないんだけども無理してます
皆さんね、
この無理しちゃいけない時は無理してるこの矛盾をね、
はい、
やっぱどうやってね消化するかってところにね、その人生があるんでしょうね。
一言アドバイスいただけるならば、
え、いやいや、もう疲れたら寝るっていうことですよね。
わかりました。
そうそうそう、疲れたら寝てくださいってね。
わかりました。
ね、やってくださいってね。
わかりました。
ね、そんなことをこう思うとですね、頑張っていきましょうよ。
はい、頑張ります。
なんか目先にね、やっぱり消費税が上がってからね、あまり目先にこういいことがないようなこう気がして、うん、ちょっとね、なんかこう力がちょっとね、落ちてるようなこう気がしますんで、こんな時こそ、ね、頑張っていきましょう、
はい、
ということでね。
わかりました、
そうです、今日も頑張ります。私もね、今日も頑張りますから。
わかりました、みんな頑張ります、はい、
頑張ってください、
はい、そしてさ、リスナーさんからですね、メッセージ入りました、はい、よろしいですか。
いいでしょ、
はい、ラジオネームサンバーさんからなんですが、インターネットオークションで中古の車を買いました、で、とても安く買ったので、お払いをした方がいいかなと家族に勧められるんですが、お寺さんでもお払いというのはやるんですか。
当然します。
あ、当然ってつくんですね、
そうそうそうそう、だってね、だって例えばご祈祷でもいいんですけども、
はい、
なんとなくこう、ここら辺だといっぱいイメージで、ね、神様がしてくれるじゃないですか、お払いとかなると。じゃあ、一つ考えて、神の式があるならば、仏の式があって当然でしょ、
はいはいはい。
だから、仏式がある、神式があるという考え方をするならば、当然仏式もご祈祷はありますので、ね、遠慮なくどうぞ来てくださいってことですよね。いろんなご祈祷ありますから。
そうなんですね、
要はね、お家建てる時の地祭り。
うんうん、
ね、これはね、地鎮祭って言うじゃないですか。
はいはい、
お寺の場合、地鎮式って言いますけどもね。
そうなんですね。そうそうそう、
あとはね、上等式とか、
はいはい、
これも仏式がありますんで、結婚式もしますから。
は
でもね、一般にですね、はい、あんまり頼まれないじゃないですか。ね、なんとなく、そういうことはもう神様みたいな感じがあるじゃないですか。でも神様の儀式があるならば、仏様の儀式は当然あるでしょうって話なんで、当然あるんですけども、
はいはい、
まあ、メジャーじゃないっていうかね、マイナーっていう感じがありますね。要は知名度がないってことでしょうね。
ああ、そうなんですかね。
やっぱこう祈祷する、ね、お祓いをする。当然、ね、そういう作法がありますから、遠慮なくね、お寺さんにも行ってね、ご祈祷をお祓いしてくださいって言うとね、はいはいって言ってくれると思いますよ。
あ、そうなんですね。
ね、そうですよ。いや、もうね、そういうことをこう考えて、やっぱり分け隔てなくね、ただなんとなくね、神様の場合はほら、昔からね、ここは神の国ですから、ね、神社庁なんてね、そういう庁長もあったっていう話なんでね、どうしても公共事業なんかのほら、 ね、儀式に出てくる人は大体神主さんが多いじゃないですか、はい、でそういうほら新聞とかテレビを見ていると、はい、あまりそういう場所でねお嬢さんが出てくることがないので皆さんの意識の中ではね、うん、あそういうことは神様のお役目なのかなと思っているところもきっとあると思いますけどもね、うんうん、いやそういうことはありませんよってそういうこともねだから気軽にね、はい、あのご相談してくださいよっていうで気軽にそのお寺に行ってくださいよって、ね、はい、これがあのキーワードですよお寺に行こうということで、ね、
あキーワードお寺に行こう
お寺に行こうよでそこにはね先祖がいるんだから、
ね、
安らかにいるんだから、
う
ん、たまには手を合わせてみましょうよ、うん、なんか語ってくださるかもしれませんよ、
う
ん、ってこと
でしょ、ね、
そうですよ語ってくださるんですよ、
ね、分かりました
声なき教えに耳を傾けるなんてのはフールじゃないですかね
声なき教えに耳を傾ける
そう、
うん、
聞こえるものばかりがね、ね語ってくれるんじゃないんだよってことを考えるとねそうそうね目に見えるものだけがあるんじゃないんで目に見えなくてもね、あるものはあるんです、
はい、
聞こえなくても聞こえるものがあるんです、ね、こういうところにちょっとこう心をやるとね風情があるじゃないですかそこに情の心が、ね、出てくるっていうところでね、そんなところにちょっとこう、ね、気持ちをこう傾けてみましょうよ
わかりました、
ね、目に見えるものだけが見えるんじゃないって聞こえるものだけが聞こえるんじゃないって、ねうん、見えなくても聞こえなくてもなんか心に語りかけてくださるものあるんですよっていうところに耳を澄ましてみましょうよ
わかりました、
ね、
澄ませてみます、
見ましょうよ、
はい
ね、そういうところがいいじゃないですか
ありがとうございます、
ね
はい、
悪いもの何もないじゃないですかねえ、そう考えると心が豊かになるじゃないですか、
うん、
もう目に見るの全てがいいもんだって思えれば
そうですね、
ねでも世の中そんなに甘いもんじゃないかもしれません
けど、うん、いやいや最後に辛口でしたけども連休が始まりますがね。
そうですね。
ま
だね元気になって、あとね連休が過ぎるとなんとなくカレンダーも平常運転じゃないですか。
そうですね。
4月までなんかこうね雲の上でふわふわしてるような感じですけどね。
はい、
連休が明けたらいよいよ。
いよいよ。
いよいよですよ。いよいよレギュラーシーズンの始まりじゃないですか。
レギュラーシーズンです、ね。
レギュラーシーズンの始まりですからね。ねまあ日々ね充実して生きてきますよね、
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんな和尚の独り言横手市平賀町吉田にあります。お寺西宝寺のご住職斉藤大円ご住職のお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。心の闇を照らします。